萩議長。
4番野尻議員。
はい、4番野尻です。今日は2つばかりありまして、1つは農畜産物加工研修センターに関わること、もう1つは給食事業に関すること、その2つについて、教育長また町長にお尋ねしたいと思います。まず農畜産物加工研修センターに関わる質問なんですが、この研修センターは過去の反省もいろいろ踏まえまして、十分論議されて、効率よく、一般民間人の人も使える、また新たないろんな新商品を開発できるようにということで、機械の設置、特に乳製品を扱う機械が多かったんですが、その設置およびに建物の増改築がなされたわけなんですが、新しくなって結構時間は経ってるんですが、従来と比較してこの研修センター、今の現況、また長的に将来展望をどういうふうに考えているのか、それをまず聞きたいのとですね、もう一点、前回の定例だった前回か3月だったと思うんですが、この施設に例えば大型のミルクロリーからでなくて、農家から直接ポリ容器で、牛乳を持ってきた場合、それは保健所のなんか絡みもあるということだったんですが、それを使ってやることはできるのかどうかと、そのことを聞いてませんので、それも合わせて、お知らせ願いたいと思います。
議長。
金沢町長。
はい、お話 の、 農畜産物加工センター、当初、補助金をもらって、平成8年だったと思いますが、それから年数が経ちまして、いろんな補助金の縛りも取れたということで、いろいろ議会の皆さんからもいろいろご指導いただきまして、農畜産物加工センターにつきましては、平成24年と25年で合わせて6600万ぐらいをかけまして、新たな施設、それから厨房関係についても、機械等につきましても、取り揃え、また一部ボイラーについても更新をしたというようなことで、6600万かけまして、議会の皆さんのいろんなご理解のもとで、また町民が使いやすいようにしたいということも含めて、さらに特産品開発の試験研究をより一層力を入れていこうということで、進めてきました。おかげさまで、特に、鹿について、陸別の鹿のジャーキーとか、あるいは鹿しぐれとか鹿ジンギスカンとかいうようなことの特産品の開発につきまして、振興公社も含めてですね、進んでいるというふうに思っておりますし、さらに牛乳についても、低温殺菌牛乳についても大々的に発信を進めて、とっても好評があるということで、給食についても一部対応しているところであります。まだまだ設備を整えて、これから町民の皆さんともさらに一層利用していただく、そういう方向で、いろいろ意見もいただき、運営協議会あたりもありますから、その中でも協議しながらやっていきたいと、こんなふうに考えておりますので、今後とも議員の皆さんのご理解もいただきたいと、提案もいただきたいと、こんなふうに考えております。で、お話のですね、前回他の議員からもお話がありましたが、酪農家が自家生産牛乳を持ち込んで、それをなんとか試験研究加工研究ができるようにならぬのかということで、進めておりました。これはですね、8月の今月の先月の20日に開催いたしました農畜産物加工センター研修センターの運営協議会におきましても、本施設を活用しての 試験研究に大いに利用してもらうべきだという意見もいただき、具体的な衛生管理方法などを帯広保健所、さらに同立十勝県、食化県ですね、地域食品加工技術センターなどと協議を重ねまして、殺菌消毒方法などを決定をいたしました。よってそれらを持ち込めるような体制を組んで、関係機関とも了解をいただき進めれるという体制をつい先月整ったと、こういうことでございますので、これらも皆さんのご意見もいただきながら運営協議会で、話し合ってきたところであります。これからもさまざまな陸別の産品、あるいは陸別にある食品の資源を生かして、食料資源を生かして、より一層陸別から発信していきたいと、そのベースになる農畜産物加工センターにしていきたいと、こんなふうに考えております。
委員長。4番野尻議員。
持ち込みも OK ということで分かりました。ただそういった情報をやっぱりすぐにでも使いたい方もいるんで、早めにやっぱりそういったことを町民の皆さんにお知らせするということが大事でないのかなと、そんなようなことを思います。今日は時間ないより早く終わるような感じだったんで、ちょっと横道にもそれるかもしれないんですけど、この前から千葉県で、アメリカの映画でバットマンという映画があるんですが、あれに大型の三輪バイク、それに乗って、バットマンの覆面をかぶってマントをつけて本物さながらに歩くのが YouTube で載ってました。で、私も興味があって、かっこいいなと思って見たんですが、今インターネットの時代でそれを見て、不法改造をしているいてダメだと、それとか、そんな覆面して危ない、マントがひらひらして危ないということがネット上でもだいぶやり取りして見てたんですが、その彼に、千葉県警から出頭命令という格好ではないけど出頭の要請をしたらしいです。で、その彼は普段作業員なんで作業服着てマスクももちろん外して出頭に応じて警察に行ったらしいんですが、どこで受付したらいいのか分かんなくて、キョロキョロしたら、あ、バットマンさんですねと、あ、そうです、したらこちらにおいでくださいバットマンさんと言って取調室に何か入れられたようなんですが、その取調室に入ると、もう一人陸軍の怖そうな人も一人いたと。いや、これはたっぷり絞られるなと、要請に絞られるなということで本人びっくりしたらしいんですが、なんとそうではなくて、何のためにやってるの、いや私はこうやってやって、子どもたちまた大人も喜ぶ姿を見るのがすごく生きがいでやってるんだよと、いやそれはとてもいいことだと。ただ我々が見て感じること、例えば不法改造しているこういう部分はちょっと取り外してこうしたらいい、マントはひらひらして危険だからそういうのはちょっと直していいと、でこれからもやるんでしょうって、はいやります、そうであれば何か困ったことがあったら私らのところに遠慮なく相談に来てくださいということで喜んで帰ってきたっていうニュースたまたま昨日見たんですが、いやこれが本当にやっぱり行政の姿だな、そんなことをやっぱり感じました。やっぱり使う人の身に立ったものの見方、そうする人たちを行政は手助けするっていうのが本当に行政のあり方じゃないかなと思うんですが、それに絡めてですね、この加工センター、例えば土曜日曜祝日っていうのは実際やられてないんですが、例えば野菜でも何でもその旬のものを扱うという時にどうしても物理的に週末でなければできないというようなこともあるんですが、頑として週末はやってくれない、それは体制的にどうなのかということをやっぱりさっきの話 から私は十分感じるんですが、この加工センターだけでなくて、まあ、天文台にもそこら辺はつながるのかなと、見たいときに見たいというときにやっぱり見れない、そこら辺、まあ、いろんな規制があって、まあ、できないこともあるんでしょうけど、やっぱりその利用する人の目線に立ってやっぱり行政って、進んでいかんけならんのかなと思うんですが、そのこの件に関してあの町長はどういうふうにお考えでしょうか。
議長。
花澤町長、はい、
お話 の、 あの町の施設は町民のために作っておりますし、町民のためにあるべきだというふうに思うのはあの同じ気持ちであります。ただあの地方公務員でありますから原則的な話がまず出て、基本的には土日祝日が休館日になっていると、この加工センターについてもそういうことになっております。天文台を作って、感じてやっぱり 土日が人が来るということで土日を開いて月火と天文台は休館にしております。まあ、土日の方が人が寄ってきますから、そういうですから町民のためあるいは公開している天文台としても、全国から来れる皆さんのための施設、公開天文台でありますから、そういう基本的な考え、と合わせてですね、町にある施設については全て基本的にやはりあの町民のためにあると、町民の皆さんが利用できる時に使ってもらうということが本来の姿だというふうに思います。いろいろ問題はないわけじゃないというふうに思います。今までもあの例えば製品製造をするとき、あるいは一部イベントをやるとき等についてはあの要望が事前に要望があって、土日を使うというようなことについてはあの対応しております。しかし全面的になかなか職員の体制につきましても含めて対応しきれないというふうに思っておりますが、あの現状はそういうふうになっております。もちろんあのそういう施設でありますから、あの施錠を含めてあるいは安全管理含めて機器の使い方も含めて、指導者がいなければ、あるいは管理者がいなければ、特に食品についてはそういう、食品衛生責任者とか管理者がいなきゃ使えない場合もありますから、これらも含めてですね、やはりあの特に食料品はお話のように旬のもの、その時期のものがどうしても必要だということと、それから試験研究するには既存の企業の皆さんが、あるいは商売やってる皆さんが本業以外にやるとしたら、やっぱり日曜日とか祝日とかいうことにどうしても行きますから、この辺はあの議員おっしゃることを私ども十分考えて、担当課も含めて、まあ、全庁庁舎内でもそういうことの問題がいろいろあるというふうに思いますから、これらについてはあの小さな町ですからよく見える形で、発信していかないと対応しきれないというふうに思ってますから、あの議員の提案についてはあのぜひ検討させていただきたい、前向きに検討させて町民に使いやすいような体制づくりはどうやってするか、ぜひ研究させていただきたいと思います。
はい、議長。
4番野尻議員。
はい、ぜひともあの町長のおっしゃる通り、利用者の方を向いた運営をぜひやっていただきたいなというふうに思います。それではあの次にあの給食事業に移りさせていただきたいと思います。まあ、いよいよあの建設も始まりました。初めて の、 あの給食事業ということで、教育委員会もあの、まあ、戸惑い緊張しながら日々過ごしているんでないかなと、そんな仕事をこなしているのを最近あの垣間見ているようなわけなんですが、まあ、議会の方にはですね、協議会なり所管事務調査で、 その時その時タイムリーに情報をいただいておるんですが、この時期何かソフト面でもハード面でもいいです、何か、新たな展開等あるのか、また何か悩み事でもあれば、まあ、悩み事をこの場で言うということもないでしょうけど、まあ、それは別としましても町民の皆さんにでもね、何かちょっとお知らせするようなことでもあれば、この機会にぜひ教育長に話していただきたいと思います。
はい、議長。
野下教育長。
私の方から、説明させていただきます。ただいまの質問、誠にありがたいというふうに思っております。新たなソフト面での展開はあるかということでございますけれども、まず学校給食自体がですね、昭和29年に学校給食法ができて、まあ、今年60年を経つというふうなことで、全国の学校で実施されている事業でありまして、まあ、新たなソフトというよりは、法で定められている目標に沿った中身の充実が重要というふうなことで基本的に考えています。その上に立ってですね、ちょっと自分の2年前にここで、なぜ今給食なのかというふうな問いに対して、答えたことをちょっと振り返ってみて、そして今どうなのかということで、ちょっと大事なことですので改めてちょっとまたお話しさせてもらいたいなと思います。1点目はですね、当時女性の地位向上、男女平等、女性の社会感覚が図られつつある今日、母親の負担も大きくなっていること、2つとして急激な技術革新に伴う情報社会の中で、コスト競争の激化や消費者が求める安心安全など生産現場に要求してくる品質や衛生管理は厳格化を増していること、これらによって時間とゆとりが徐々に奪われていることが都市ばかりでなく地方の社会にも現れており、給食に対する要望が強くなっているというふうに捉えていますということを当時説明させてもらいました。さらに、食育の重要性、日々忙しい生活を送る中食の大切さを忘れがちであるという、食育基本法で謳っていることを紹介しながら、飽食と言われる時代 にですね、食育の重要性が問われており、給食事業を通して子どもたちへの食の大切さを伝えることも重要な時代だというふうに説明させていただきました。給食を決めた理由として今言いました通り、女性の社会参画への寄与、コスト競争や品質衛生管理の厳格化が求められる産業振興への寄与、そして食育の重要性を、挙げました。そしてですね、今年の3月、陸別小学校の卒業式なんですけれども、卒業生がですね、親への感謝の言葉として多くの児童が忙しい中お弁当を作ってくれてありがとうという親への感謝の気持ちを述べていました。中にはですね、泣き出す子どももありまして、まあ、自分もまあもらい泣きをしたということを覚えています。子どもたちは忙しい親の姿を思い浮かべ、感謝と愛情を感じ思わず涙となったんだろうというふうに私は思ってます。私は給食事業によってですね、その解放される親のお弁当作りの忙しさは新たな別な分野でですの忙しさに形を変えていくんだろうというふうに思います。その忙しさの変化についてぜひ給食事業の実施に至った理由と合わせて子どもと共に共有をしていただきたいなというふうに思っています。そのことによって子どもたちはこれまでと変わらぬ親への感謝と愛情を抱き続け、そして給食事業の目的について理解をしてもらえるというふうに思っています。 なぜ今給食なのかということを改めてですね、考えたときに、誰かのための給食ではないこと、地域みんなのための給食であることを丁寧にですね、伝えていかなければならないというふうに、今考えてますし、またそのように理解してもらえる給食にしていかなければならないと改めて気を引き締めているところであります。遅いと思いますけれども、広報陸別で10月号から情報提供などを展開していきたいなというふうに思っています。これが1点目であります。ちょっと もう一つ、あと今先ほど言った通りですね、初めてで実施するものですから非常に緊張して、毎日過ごしているというのが今の本当に正直な実態であります。それでまずこう優先しなければならないことということがあるだろうと、それはまず、大きく言うと4つあるかなと思ってます。まずスタッフをしっかり揃えることというのが1点、それから衛生管理を万全なものにし、安心安全な給食をまず提供すること、まず3つ目に危機管理体制の機能をですね、当初から十分発揮できるような体制を組んでいくこと、それから4つ目はですね、やっぱり何といってもやっぱりおいしい給食をまず提供することということが何よりもこう優先していかなければならないのかなというふうにまず思っています。これがちょっと2点目であります。あともう一つですけれども、先ほど冒頭で言った学校給食第2条でですね、7項目ほどの目標が定められております。いちいち紹介しませんが、それはどれも大事なことでありまして、人として生きていく上でですね、知識だけでなく心からの感謝の気持ちでいただきますと言えるような給食事業になるように しなければならないというふうなことがそこに書かれているんだろうというふうに理解しています。そのためにはですね、まず保護者の方々と信頼関係というか信頼を築いていくことが非常に大切になってくるなというふうに思います。今その保護者の方々はさまざまな思いで期待や不安を持って おられると思っております。保護者の目線でですね、一つ一つ丁寧に進めていかなければならないなということで、このことについても改めてこう引き締めてやっているところであります。最後にですね、子どもの記憶の中にいい思い出を残してあげたいなというふうな思いでおります。食べ物は単に空腹を満たすものではないということはもうすでに皆様がご承知の通りであります。食事は食材の産地、色、形、それから調理の過程と味付け、それから親しい友達、家族でいただく、そのテーブルまで届いたプロセスを感じ取れる感性、それから、イマジネーション、もう発想をこう展開できるという感性がですね、豊かな心の形成につながっていくものだというふうに思っております。その感性がですね、周りとのコミュニケーションを広げ、食事をさらにですね、こう美味しくするというふうに思ってます。正直は味音痴の自分が本当言うのはですね、非常におこがましいんですけども、そういう大人に育ってもらいたいなということを願って、事業を進めていきたいし、町民の皆様のご理解とご協力を切にお願いしたいと思っております。以上です。
はい、議長。
4番野尻議員。
はい。前回も聞きましたし、今回も本当にしっかり考えてらっしゃるんだなというふうに思いました。ぜひ生徒児童の皆さんや親御さんの喜ぶ顔を思い浮かべながら、成功するようにぜひ一丸となって頑張っていただきたいというふうに思います。教育長には以上ですが、したら次に町長にお聞きしたいと思うんですが、今教育省にこのことを聞いたっていうのもいろいろ伏線があるんですが、最初に町長が 給食事業をやりたいんだという話を聞いたとき、正直私はもろ手を挙げて賛成はできませんでした。むしろ反対という立場でありました。今教育省のお話にもあったように、子どもはやっぱり親の姿を背中を見るっていうのもすごく大事なことだと思いますし、陸別の人間は給食食べたことのない人間ばっかりで、なんで今更っていうこともあったんですが、ただ反対するばっかりではやっぱり意味がないなと思い、自分なりにいろいろ調べてみました。すでに近隣の給食やってるとこの関係者の方とお話したりしたんですが、やっぱり言うのは、陸別給食やってなくてよかったよな、逆にそう言われたり、給食やったら絶対お荷物になるよ、やっぱり給食っていうのはやっぱりダメなのかな、負担になるのかな、そんなような思いが強くなってきたんですが、ただ確かにいろんな意味で今時代は変わってきていると、自分の足元もちょっと陸別町も見直してみなきゃならんなということで、人口減少になかなか歯止めがかからないんですが、その人口産業別の人口構成ちょっと自分なりに調べてみたんですが、例えば、農業関係に携わる人たち、いろいろ同僚の議員やなんかからも資料をいただいたりしてみたんですが、約陸別で560名ばかりもいると、そして あと例えば北省厚生会に勤められている方は何人いるのかな、したら沖石橋さん建設さんのグループで何人、そんなことを全部いろいろ考えてみたら、仕事の内容的にもやっぱり朝早くから夜遅くまで勤める内容のこともありますし、そこら辺ちょっとやっぱり考えてみる必要があるのかなと。で、陸別は共稼ぎも多いですし、また先ほども話ありました一人親ですか、一人親の家庭も多い、そんなことを言うとやっぱり今給食逆にやっぱり必要なのかなと、そう考えるようになりました。先日町長が話していらっしゃいました、北海道で給食事業をやってないのは陸別含めて何町村もないんだと、そのない時に陸別でその給食事業を始めるんだから、なんか私は陸別らしい給食事業をぜひやらなきゃ意味ないなと、そんなふうに強く思うようになりました。この間給食費の試算もあって、例えば今予定している、児童生徒の分だけで800万だか900万ぐらいだったような記憶してるんですが、そのぐらい、ちょっとしてかかる。だけど私は子育て支援の一環としてもですね、そのぐらいであれば給食費は完全に陸別省は無料にするというぐらいの気持ちがあっていいんじゃないのかなと、そういうふうに思います。ただ数字だけを見ると、その例えば800万900万というのはそんだけっていう感じはするんですが、それで親御さんは少しは楽できる、生き生きとして仕事もできる、そしてしたらもう少し子どもも作ろうか、でよそから来る人たちも陸別そういう特典あるんだら、したら陸別に決めようかっていう、そういうやっぱりものの尺度の一つにもなると思うんですよね。でまして子どもはやっぱり地域の本当に宝物ですし、そこら辺やっぱり我々は子どもたちのためにこういうことをやってるんだと、そういうだけのやっぱりものを、私は極端かもしれませんけど、陸別で給食やるんであれば、今やるんであればお金はいただかない、町が全額負担する、無料にすると、そのぐらい、思うんですが、どうでしょうか。経済効果もそれに伴ってついてきます。お金すべていただくよりもトータル的には私は効果が十分出るような気がするんですが、 ちょっと極端かもしれません。町長どうお考えでしょうか。
議長。
花澤町長。
学校給食、給食につき、給食事業、保育所も入りますから、学校ばかりじゃなくて、保育所、私どもの保育所も含めて、給食をやろうじゃないかということで、今日まで来て、おります。もう建物は着々と進んで、おります。そんなところに教育庁の方から60年学校給食法を立ったということであります。これはそれ60年の歴史があります。で、私ども学校給食もちろん知りませんから、私の年代、私の前の年代、私の以降の年代の皆さん、陸別町民は知りません。転勤の皆さんが驚いて、毎回驚いているわけであります。発端はですね、これも陸別の長年の課題だったというふうに思います。給食やるやらない、愛情弁当の方がずっといいという時代がありました。それなり の愛情弁当の歴史があったというふうに思います。お父さんお母さん その努力もあったというふうに思います。しかしここへ来てですね、農家の皆さんの朝の早さ等々いろいろ議会の皆さんとも論議してきましたが、最終的に 私としてはですね、食育ですね、食事の教育、これがやっぱり欧米よりもかなり遅れている、一つ塩分の一つとってもですね、そういう面では非常に日本は遅れているなというふうに、食育について、大いに食事のについて勉強するべきだと、理解して小さい時から理解してもらうべきだということが、特に大家戸の学校給食の佐々木富さんの話も聞いて理解したんですが、やはり食育をすればするほどですね、これは医療費の減額にも関わってくるというふうに思います。さらにですね、食事のさまざまな食材を考えるということは農業につながるというふうに思います。で、農業の大切さ、これがやっぱり日本としてももっともっと大きく、食料は今まで買えるときは買ってきた、木材でも同じですが、買えるときに買える、これから先、食料はだんだん買えづらくなる、買っても高くなる、もう現実配合飼料もどんどん高くなってきておりますから、持ってるところはなかなか出さない、まず自国民の食料を備えてからの話でありますから、高くなって当たり前、最後には食料を買えない時代が間もなく来るというふうに思います。ですから子どもたち、我々も含めて、食育については健康面も含めてですね、食の大切さを勉強しなければならないなというふうに思ってきました。陸別の学校給食をやってない牛乳給食だけの歴史はあります。それはそれとして素晴らしい発想だったというふうに思いますし、お話のようにですね、学校給食結構負担があるというふうに思います。ざっと運営費でも2200万、毎年2200万ぐらいかかるというふうに思います。現状の園児、保育所の園児、そして小学校中学校合わせて食材費、900万円台だというふうに思います。1000万を切るというふうに思います。今の試算の人数ですとそんなふうになる試算が出ておりますが、一方ですね、学校給食法がありますから、食材費、つまり、給食費は保護者からもらいなさいと、これも文科省当然に言っておりますから、そして学校給食センターを作る、給食センターを作るにも学校の部分だけについては約この度8000万円の補助金、国庫補助金もらいました。ですから表向き教育委員会としては当然 補助をもらってますし、学校給食法もありますから、教育委員会は保護者からもらえます、もらって、一部減免はいいですよぐらいなことの結論については、十分教育委員会の委員長はじめ皆さんからお話を聞いております。だその上で私ども子育てを含めて、あるいはこれから先の人口減も含めて何をしなければならないかということに必ずぶつかってくるというふうに思います。文科省がやっている例えば教材費、学問を進める教材費は無償じゃないですか。そして食の教育をする食材費も同じじゃないかというふうに最後はぶつかるんじゃない、そこに行くんじゃないかぐらいな、それだけ大切な教科書に代わる食材費だというふうにさえ感じるわけであります。ですからそういう面からいくと教育委員会としては無料なんていうことは言えない、必ず有料で、有料で上がってきますよね。で町としては政策的に子育ても含めて、あるいは移住定住いる人も逃がさないようにするためにも、子育ての皆さんの保護者の寒い中頑張って灯油代もかかる、他の地域から見たらコストかかる、そういう生活をしている皆さんのためにも食育を含めてぜひとも陸別町としては無料という言葉にはならないという、全額補助助成するぐらいな気持ちでないと、この先陸別町の人口維持を止める、あるいは人口を保持する、簡単に直線的にはいかないにしても、さまざまな政策を展開することによって陸別の魅力を発信していきたいな、こんなふうに考えております。議員がお話の子育てと支援とこの事業を絡めることができないかということでありますが、ここへ来てですね、人口減少問題が全国的に話題になってきております。国も創生会議を通じてそういう省庁を作るぐらいの気持ちで地域を盛り上げていく、人口減を止めるというようなことをやっていこうとしておりますから、北海道庁もそれらの人口減少について大いに力を入れていく、それは日本創生会議の中で出てきた消滅する可能性のある都市がどんどんあるということですから、その中に陸別が入るなんていうことにならないためにもですね、陸別が独自で生きていけるようにするには、例えばいろんな施策やっておりますが、例えば本州の人たちから見れば陸別と伊達と伊達市とどっちが移住するにはいいかといったら、当然伊達市、住みやすい温暖の気象のところになるというふうに思います。それなりのハンディキャップ持ってますから、それを解消してさまざまな人に来てもらうようなことをしないと、これから陸別やっていけないというふうに思っております。ですからそういうこともぜひとも議員の提案もいただきながら、どういうふうにしていったらいいか、ぜひとも庁舎内で検討して発信していきたい。もちろん教育委員会のご意見は一応いただいておりますが、私としてはいただいておりますが、そういう方向でぜひとも全額補助をしていけたらいいなというふうに考えているところであります。
はい、議長。
4番野尻議員。
はい。あまり予想もしてなかった町長の答弁だったんですが、いや本当に町長もそこまで考えていただいてるんだなって今改めて聞いて思ったんですが、まあ本当におっしゃるように学校給食法の縛りだの、財源の問題はもちろんありますが、ぜひそれに向かって、まあ方法はどうあれそれに向かってぜひ実現するように頑張っていただきたいというふうに思います。これについての答弁は いりません。これで一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。